6月12日の三田警察オンラインの時間です。皆さんこんにちは、戸川隆です。三田警察オンラインは毎週水曜日に配信しております。今回も三田警察署に電話をつないでお話を聞いていきましょう。お電話に三田警察署副署長の岩崎さんです。こんにちは。
こんにちは。はい、今日も三田警察署副署長岩崎です。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、今週は、週明けから結構気温も上がって、はい、今日も結構30度を超えるという予想になってます。
そうですね。
だんだん夏に近づいてるなという感じがしてきました。はい、これからしばらくするとまた梅雨を迎えるところなんですけど、はい、大雨や台風などによる災害だけじゃなくてですね、はい、それに伴って交通事故の、危険もありますので、三田警察署としまして、それらの危険防止のための活動を行っていかなければならないと、はい、今考えているところです。
そうなんですね。暑くなってきますし、よろしくお願いいたします。はい、でこの1週間ですけれども、どんな様子でしたか？
はい、この1週間なんですけども、はい、自転車が盗まれるなどの街頭犯罪は、はい、いくつかあったんですけども、やはり無施錠 の、 鍵のつけてない自転車が盗まれるという被害があった
んですね。鍵をかけてない、
数自体はそんなに、多くはなっていなくて、それは良かったんですけども、はい、以前からお話ししている通りですね、特殊詐欺、振り込め詐欺のアポ電ですね、はい、これが今もやはり多くかかってきている状況
です。まだ多いんですね。
でまた投資話であったり、宝くじの当選金がある、はい、詐欺メールですね、であったり、あとパソコンがウイルスに感染したっていう表示が出てですね、はい、そのメッセージから、コンビニ店に行って、電子マネーを買うようにっていうふうに言われるサポート詐欺ですね、はい、こういったものが相変わらず、多く発生しています。
そうですか。
はい、最近は幸いですね、コンビニ店の方も、こういった被害が多いっていうのを分かっていただいてですね、コンビニ店の方の協力などもあって、はい、それ詐欺じゃないですかというふうに指摘してくれてですね、
あ、なるほど、
被害を未然に防止できたという例もあるんですけども、ただ、こうやってコンビニ店の方が止めてくださる段階っていうのはですね、もう何万円もの、被害に遭う、はい、もう一歩手前、
そうですね、
寸前という状況ですからね、こういったこともない、はい、契約も交わしたわけでもない相手からですね、何万円ものカードを、コンビニで買うように言われるっていう話はやっぱりちょっと考えたらおかしいですよね。
冷静になればそうですね。
はい、こういった話は全て詐欺ですので、はい、十分注意していただきたいなと思います。
は
い、
まだまだ自分は大丈夫と思わずに気をつけないといけないですね。さて今日の三田警察オンラインの話題ですけれども、今日はどんな話題になりますでしょうか？
はい、今日のテーマですけども、はい、インターネットバンキング、はい、を使用した詐欺についてです。
はい、
先ほどお話ししたアポ電であったり、宝くじの当選金、あとパソコンのウイルスがかかったっていう話であったりですね、はい、こういったことから電子マネーのカードを何万円も買わされるっていう手口、これが多いんですけども、はい、その他にですね、最近流行ってきている手口がですね、インターネットバンキングを使用した詐欺ですね。
はい、
インターネットバンキングっていうのは、銀行口座を作ってですね、はい、インターネット上で、商品を買う、ネットショッピングですよ、
はい、
が、これでできるわけなんですけども、はい、これってやっぱりすごく便利ですよね。
そうですね、
私もインターネットで買い物、はい、インターネットショッピング、したりしますけども、はい、支払いがスマートフォン一つでできたりするので、とても便利ですね。
はい、確かに便利ですね。
で、世間ではですね、はい、最近は株であったり、はい、暗号資産、はい、ビットコインとかですね、そういった高額な売買も、インターネットバンキングで、スマートフォンなんかでできたりですね、はい、結構高額な、お金のやり取りも、はい、行う人も増えてきています。
そうなんですね。
このように便利なインターネット、バンキングなんですけども、はい、一方でですね、相手の顔が見えない取引
そうですね、見えないですね。
ですので、うん、やっぱり犯罪に使われることが多いですね、うん、相手の顔を見ずに、実際に会わずにやり取りができるんで、
しかも高額ですもんね。
そうですね、うん、でまあ、あのインターネットを使うんで、はい、まあ、日本全国からあのアクセスが可能ですし、はい、また世界各国からあの日本の、国の外からですね、取引っていうのは可能なんで、はい、
確かに、
で実際に会わないんで、うん、相手取引相手がどんな人か、うん、顔も見えないし、うん、確認する方法もあります。
場所も分かりませんもんね。
まあ、実際に女の人っていうことで、やり取りしてても実は男だったりね、はい、っていうこともやっぱりあるわけです。
なるほど。
で犯人側からすると、まあ、顔も見えない、どこにいるかもわからないという、はい、このインターネットの性質を利用してですね、はい、詐欺を持ちかけてくるんですね。でまあ、ここであの最近多い詐欺の手口について紹介していきたいなと思います。はいはい、お願いします。はい、まあ、最近多い手口がですね、まずいきなり電話がかかってくるんですね。はい、で電話の主っていうのが、うん、総合通信基盤局っていう、うん、まあ、私も聞けられない
ようなことですね、はい、ありそうでないですね。
で、まあ、実際にこの総合通信基盤局っていうのは国の機関で、まあ、実際に存在する
んですね。あ、そうなんですね。
なんですけど、はい、まあ、私も聞いたことがないと、はい、まあ、そういったところから、ね、電話が来るんで、何かなっていう話になるんですけど、はい、まあ、これ何をやってる機関かっていうと、インターネット回線とかですね、はい、公共電波などがあったり、はい、てる期間ですね。でこの犯人側はですね、はい、電話出たあの被害者の方にですね、まあ、あなた名義の口座が詐欺に使われています、うん、などと言ってきます、はい、まあ、これはあのこれまでもよくあるオレオレ詐欺の手口だったり、あるんですけども、はい、でここでですね、犯人が警察官に電話をつなぎますっていうんですね、
はい、
で警察官役の別の犯人がまた話をしてくるんですね、
はい、
でその犯人はあの警察官役の犯人はですね、うん、あなたの無罪を、証明するために、はい、口座のお金を確認する必要があるっていうふうに言うんです、ね、
は
い、で今すぐあのネットバンキングの口座を開設してください。
開設するように言ってくるんですね。
そうですね、で、言う通りに相手の言う通りに、口座を開設するとですね、はい、自分のもあの持ってるお金をそっちに送金するように勧められるんですね。で送金したら、すぐにそこからお金を引き出されてですね、
あ、なるほど、
黙っておられると、まあ、そういった手口
で、
なんで、まあ、手が込んだ、ね、考えたらおかしいんですけどね、相手に口座を作るように会ったこともない人からですね、言われるっていう
のは、はい、
ちょっと考えたらおかしいんですけども、そうですね、やっぱりこれも引っかかる方が、
まあ、いるかもしれないと、
ね、
はい、
でまあ、この手口のポイントなんですけども、はい、まずあなた名義の口座が詐欺に使われてます、
はい、
使われていますというふうに言ってくるんですね、
はい、
でそうやって言われるとやっぱりちょっと焦ってしまいますよね。
ドキッとしますね、
自分が犯罪に関わっていることにならないかっていう心配になっちゃいます
よね、はい、
こういった言葉を言ってまず動揺させるわけです、ね、
なるほど、
はい、動揺するとやっぱり人っていうのは冷静な判断が、できないようになっちゃうんで、
はい、
でその次に、警察官に電話をつなぐということで、はい、別の犯人に電話がかかるんですね、
はい、
ここで、まあ、複数の人最初の犯人と別の人が話しかけてくるんで、本当に複数の機関が関わってるかのように予想んで、あ、本当かなっていうことで、気持ちになって、
そういう心理状態になるんですね。
そうですね、はい、騙されてしまうんですね。
なるほど。
でさらに最後にですね、口座を開設するように進められるんですけども、はい、で口座を開設しても、まあ、暗証番号は教えなかったらですね、まあ、自分が、使うだけなんで、はい、大丈夫なんですけど、うん、ここで暗証番号を聞いてくるんですね、うん、でその、手続きの流れに乗っちゃうんで、はい、そのまま、暗証番号を教えちゃうんです
、ね、教えてしまうと、はい、
で実際に口座作って、インターネットのバンキングでですね、はい、暗証番号まで教えちゃったら、相手はもう自由に引き出せますよね。
そうですね。
なんで、はい、まあ、実際にここから、お金を引き出されちゃうという被害になってしまうんですね。で、まあ、お金をここに振り込んだら最後もうすぐに、全額引き出されちゃいますので、まあ、騙し取られてしまう。
そういう流れなんですね。
はい、でまあ、ここで覚えておかないといけないことは、はい、まあ、警察官であったり、はい、公的な機関がですね、はい、顔もわからないまま、うん、お金を送金させたらですね、はい、 口座を作ってくれなんていうことは絶対にないっていうこと
です、ね、絶対にないんですね、はい、
はい、そのような話は全部詐欺ですので
詐欺と
気をつけていただきたいなと、
はい、
でこのような電話がかかってくれば110番通報、
はい、
または、三田警察署まで、通報していただきたいなと思います。
わかりました。
実際このような電話であったり、アポ電がかかってきたっていう通報をいただいて、はい、いただいてですね、
はい、
で、それで、詐欺を未然に防止できたっていう例が、
そうなんですね、
たくさんあります、はい、でまたあの通報をいただくとですね、
はい、
三田市に住まれている周りの皆さんの、うん、注意をですね、呼びかけることができますので、はい、さらに多くの被害者をですね、うん、出さないで済むっていう、うん、防犯にもつながるんですね。
なるほど、
はい、なのであのこういった電話があったら、通報していただきたいですし、はい、またあのちょっと不審だな、
うん、
分からないなっていうことがあればですね、う
ん、はい、
三田警察署まで連絡をいただければありがたいと思います。
すぐにね怪しいと思えば、連絡ということですね、はい、その他何かこう対策とかできることありますか。
はい、三田警察署ではですね、はい、兵庫防犯ネットの、はい、ご加入をですね開く、進めているところです、はい、携帯電話スマートフォンに設定を行っておければですね、
はい、
先ほどお話しした詐欺があったよとか、うん、詐欺のアポ電がかかってきたよっていう発生状況をですね、はい、皆さんにリアルタイムにお知らせすることが、
あ、そうなんですね、
できます、
はい、
であと犯罪の発生状況を地図で見ることもできたりして、ね、
はい、
非常に便利な
そうです、ね、
サービスになってますので、登録は無料です。
あ、無料で登録できるんですね、
はい、これも詳しくはですね、
はい、
三田警察署の生活安全課であったり、はい、あと最寄りの交番駐在所もですね、はい、これの、ネットに、
はい、
防犯ネットに加入する方法は、もう熟知してますので、
はい、
実際に操作もですね、教えてくれます。
お巡りさんに相談して大丈夫と、
はい、
はい、
ですんで、もう警察官が分かりやすく説明しますので、
そうですか、
最寄りの交番駐在所まで、
はい、
連絡するなり行っていただければと思います。
分かりました。兵庫防犯ネット加入ね、ぜひ皆さんしていただきたいと思います。
はい、お願いします、
はい、では最後にまとめていただけますか。
はい、三田警察署では、皆様がですね、事故や犯罪に巻き込まれずに過ごしていただけるように、はい、その時々で起こる事柄対応して、
はい、
取り組みを続けていきます、
はい、
また今後もですね、皆様が、犯罪などに遭わないための身になる情報をですね、はい、分かりやすく、お伝えしていきたいと思いますので、はい、引き続きご理解ご協力をよろしくお願いします。
はい、分かりました。でまたこの1週間もよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
三田警察オンラインは毎週水曜日に配信しています。次回もぜひお聞きください。